ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい、
4月22日になりました。
最近、ちょっと変わった YouTube チャンネルにハマってるというか、よく見てるチャンネル。
バイク系じゃなくて？
バイク系 もう見てますよ、そら、チャンネル登録してる、リッキーズっていうね、やつを見てるんですけど、それじゃなくて、バリさん TV って知ってます？
知らないです。
知らないですか？結構ね好きで見てて、まあ俺たちが本当上京したてぐらいの時、養成所入ったぐらいの時の、まあこう渋谷のカルチャーとか、また音楽とかね、ハイスタだったり、ノーエフとか、あそこらエピタフ系とか、
メロコア系ね、
メロコア系とか、あとバックドロップボムとか、そういうのの特集をやったり、あと裏腹系の、ファッションの
グッドイナフとか、
そう、あっこら辺とか、スニーカーとかの、をなんか語ったり話したりしてるチャンネルがあるんですよ。誰がやってると思います？
え、知ってる人？
知ってる人なんです
よ。誰だよ。え、
まあ、まあ絶対出てこねえだろ
う。絶対出てこねえだろうそれ。え、
まあユッティがやってる
ね。ユッティかい。あーでもユッティ確かにそうだね。
そうそう、
まあ先輩だけどね。
先輩なのよ。
でも同い年だっけ？
年はちょっと下なんじゃない？
年下なんだユッティって。
年下じゃない？ちょっと見てみるわ。ユッティ、
マンブルゴッチだもんね。
元マンブルゴッチ。ユッティ、
裏腹系の服やっぱ着てたわ。
ユッティ1個下だ。1個下。
おー、年は1個下、まあ、ほぼ同年代で。
そうそうそうそう、
高校生ぐらいからやってたんだっけ。
うん、
そうだよね。
で、一緒にやってんのが、あ、この人まだやってたんだっていう、なんか見たことあんなって調べたら、ライオンヘッドってトリオの人。
はいはいはい、アフロがいたね。
アフロいた。
あのライオンヘッドまだやってるよ。
やってる。トリオね。そう、その
まだアフロにしてるよ。
そのね、アフモジャさんって人で、この人アフロじゃないんだよね。
あれ？
元アフロだった人だと思うんだけど。
まあちょっと前にちょっと潜在じゃないな、なんかライブで、ライオンヘッドってあって、お笑いライブで、あのライオンヘッドじゃないよなと思ったら、あのライオンヘッドだったから。でシルエットかなんか写真でアフロだったよ。
でもこれは
モジャさんじゃないかもしれないね。じゃあ
モジャさんじゃないのか、
もしくは最近
変えた。でも最近髪型変えた。これ昔はね、アフロだったね。
ライオンヘッドに憧れてお前もしたんだもんな。
いやしするかい。ライオンヘッドに憧れるかい。
おい。
先輩だよね、ライオン。
先輩だよ、ね、絶対。
でも年は一緒だったよ、調べた。
ああ、だから俺たちほら3年ぐらいね、高卒組の人たちからブランクがあるから。
でもなんか何回か一緒になっていい人たちだったよね。
いい人たちだった、
ね、
あの靴下ライブのさ
とかで、ね、
中野の
TWL
っていうね、
靴下劇場でしょ。
すごい。中野駅からどんくらい？徒歩15分。
いや何なんだろう、あの時めちゃくちゃ俺ほんと1時間ぐらい歩いた気持ちがあったけど。
中野駅以外にあるでしょ駅っていうぐらい歩くんだよね。
でも実際そんなになかったのかもしれないけど。
ほんでもう何だろう、お客さんも靴下、演者も靴下。
そう
だから絨毯なんですよ。
絨毯で、絨毯の上にこうステージっていうのがまあほんと10センチぐらいしかない。
10センチのステージだよね。
畳
だよ、畳2個
分ぐらいしが、
畳2個敷いてその上に絨毯を敷いてんのかなぐらいのステージ、
ぐらいのステージで客席も多分このブースぐらいしかないよね。
このブース このブースよりはあるだから客席自体がでも本当このブースだね。
そうだね。
であとステージぐらいの感覚だよね。
うん、
本当に。
で靴下でみんな上がって演者も
このぐらいはあるのかな、この全部の
全部ぐらいかな、全部ぐらいはあるか。
こっち側がステージで、
うん、
こっち側が
お客さんもいる感じかな。でも後ろに PA 卓もあるからね、
靴下劇場って僕ら呼んでて、そこ本当売れてない時はそこに月1ぐらいだっけ、
そうそう
呼ばれて行ってたんだよね。
今見た14分ってなってる、
ライオンヘッドとか。それこそあの女のピン芸人のさ、あの
鳥見木、
違う違う違う、上のさ名古屋の元松田さんの相方の
青木
さやかとかもいてね、
いたいた。
うん、
だからあの本当他事務所の人たちが主催して、
そうそうそう、
村田さんがよく主催してたのかな。
平気で俺たち、ま、麻雀が面白すぎて風邪ひいた体にして
休んだりね、うん、
じゃらじゃら裏で言って
熱が出ちゃってっていう電話をしたりね
じゃらじゃらね、ポンとかチーとか裏で聞こえてる中、
うんうん、あそうみたいな、ね、いや そこによく吉本としてはね、うん、みんな行きたがらないから、うん、俺らがよく借り出されてたんだよね。
借り出されてね、ハイキングと俺たちとか。
だから俺たちってさ他事務所と同世代で結構仲いいんだよね。
うんうんうん。
だぶっちゃけ他のさ吉本芸人って、うん、他事務所と絡みたくねえぐらいな感じでさ絡んでなかったじゃん、
う
ん、
まあそうだね。お笑い漫画道場じゃなくてな、お笑い道場みたいなのも出てたし、
うん、だから他流試合にすげえ俺ら出てたんだよ。
うん、
だからその頃からザブングルとかも仲良かったし、
そうだね、
その時にいたんだよね、
いた、
ライオンヘッドさんがね、
うん、
うん、だまだやってんだと思って、
うん、
その YouTube、うん、バリサン TV っていうのをやってるから、
当初サブカル事情の、
そう、
うん、
お前ユッティ好きだからって紹介してやろうと思って、うん、
好きじゃねえよとも言えねえしさ、うん、まあまあまあね、
あの
でもそういう話は結構好きだからね、
うん、
特にファッション系だけど、
だ、うん、そうそうそういうのだからすごい、それこそデビロックとか、
はいはいはいはい、
あったり
する、まあ、音楽シーンとファッションが結構結びついてたからね。そうそうそう、
だから
当時はね、
そういうのも言ってるからね、面白いと思うよ、うん、ああ懐かしいなこのブランドとかこのバンド、ああ、うん、あったあったみたいな
狭いね、
狭い、うん、
ターゲットが狭いね、
ターゲット狭い、どんぐらいなんだろうね登録者数。なかなか俺はねすげえ面白いなと思って見てんだけど、
うんうん、
これちょっと、バリサン TV の、
うん、
今登録者数が、
うん、
1万2000人ですね。
まあでもそんなもん妥当じゃない、
うん、動画も220本上げてるけど、
はい、結構やってんだ。
すっごいやってる。
そんなに語り尽くすことあるんだね。
うん、
あ相当好きなんだな、
うん、そうだね。なんか
だから2分の5の大川さんとかも好きそうだよね、そういうのね。
そうだね、結構だからオルデックフォギーのボーカルの人とかゲストで出たりとか、
そうなんだ、伊
藤君とか出たりしてるんだけど、
我々の地元の、
そう、
うん、
ボンジョビとかね、いろいろこうやってますよ、
うんうん、小峠さんとかも好きそうじゃんね。
小峠さんは
小峠
もっとゴリゴリの方なんですよ。
そっちか、音楽的にはそうか、
音楽的にはメロコアとかじゃないんだ
よ、あ
もうクッキーとかの方だ、
ゴリゴリだもんね。
メロコアはちょっとみたいな感じなん
で、はいはいはい、
そうだから、よかったらお前も見た方がいい、面白い
俺に紹介してくれたんかい、これこの時間使って。
いやそうそう
まあまあちょっと軽くね、じゃあバリサン TV 頭の片隅入れときますよ。
一回ゲスト来てくれるかもしれないよ、うん、このあのバリサン TV の2人が
うーん、まあいいかな、
あいいあいいって何、
まあ、いい
って何、うん、
いい、来なくていいかな、
来なくていいってなゲスト呼びたい人とかいる、
あんまりだから絡みないしね、
うん、
ユッティさんとかね、
まあね、
うん、
なんかいます、
呼びたい人、
会いたい人とか、
あエビンプさんとかかな、
だ誰ですか
関西弁で語りまくってる人、
エビンプ、
うん、恋愛事情ね語りまくってる
YouTuber ですか、
関西弁の YouTuber なんだけどね、女性の、あら30代35、5、6歳なのかな、うん、会ってみたいなエビンプさんって俺は思ってるけどね。
この人、
うん、姿形は知らないよ、声だけだからさ、 ラジオ感覚で聞ける YouTube
なんです。なるほどね。ああ、うん、エビンプのお悩み相談、
ね、面白いんですよ、ぶった切り方とかね。
あ、チャンネル登録者数2万人ぐらいの、
そうそうそう、だからバリさんよりやや上ぐらいの。ああ、もう俺ほらあれ系好きだからさ、バチェラー系がさ、
あ、
そこの考察から入ったんですよ。
バチェラーの人ですか？
あ、違う、全然関係ない、
バチェラー考察、
バチェラー考察だけど普段は恋愛をぶった切ってるっていう。
うーん、
エビンさん来てくれたらありがたいけどね。
俺はやっぱマルゴンさんかな。来てくんねえだろうね、マルゴンさん。
まあ来てくれる可能性はあるとは思うけどね、
いろいろね、うん、興味ある話ばっかじゃん。うん、まあ、あるでしょ、ね、マルゴンさんだったら。
いや、あるよ、うんうん。ゴンザレスさんのことマルゴンさんって言ってんかねえよ。丸山ゴンザレスさんのこと。
いや、これも、うん、丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーっていうチャンネルを見てて。う
ん、見たことある。
見たことあるでしょ。うん、あれに、すごく昔から、
うん、
ずっと一緒にやってるライター、うん、他のライターさんがゲストで出てたの。
うんうん、
その人が、いや、マルゴンはさ、みたいな感じで呼んでたから、あ、いいな、この呼び方って言って、俺も。
まあ、そういうのすぐ採用しちゃうもんね、俺たち、ね。
呼び方を拝借してるだけ。
未来中のことをジュリップ、ジュリップもさ、
うん、あれ、マッコイさん、
ね。マッコイさんが言ってたことをすぐ拝借するしさ。
う
ん、
そうそう。面白いよね。
いや、いいじゃないですかね。いつか来てもらいましょうよ。
そうね。
マルゴンさんも、エビンプさんも。
うん、エビンプさんは、来てもらいたい。俺もなんか興味あるもん。
あるでしょ。う
ん、聞きたいな。
うん、さあ、ということで、そろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。トータルテンボス、大村智博です。
藤田健介です。
早速メール紹介させてください。ペンネーム法系専門医さん、
お
懸命潮吹きで来てますよ。
あれね、
この前の抜き差しで話題になってました女性の潮吹きの正体について解説させてください。
しっこかどうかっていう説ね。
結論から言うと、うん、あれは尿です。
あ、しっこだ
よ。やっぱ尿か。
うん、
2022年の論文で潮吹きできる女性を対象に尿道カテーテルを使って、
うん、
膀胱の中を空にした後に青色の色素を入れ、
うん、
性的刺激で潮吹きをさせた液体を確認すると青色の液体であることが確認されているってことはそういうことなんだ。
そういう論文をやるために性的刺激を与えたんでしょ。
はい、
あーみたいなことやったんでしょ。
そういうことだね。
真面目な
論文
だ、ね、すごいね。
このことから潮吹きの液体は膀胱内の液体なので、
うんうんうん、
尿であると考えられます。対象は女性のみなので男性の潮吹きについての報告はありませんが、男性についても尿以外には考えにくいので男性の潮吹きも尿だと考えます。
うん、
ちょっとライオンでやりたいね。
でも膀胱内に入ってる液体が尿っていう、うん、尿とするってことなんでしょ。
そうだよ。
でも、もしかしたらでも成分は違うのかもしれないね。
だから同じおしっこでもさ、朝のおしっこと、うん、そのなんだろうな、
コーヒー飲んだおしっこ、
コーヒー飲んだっていうか、
お前どう、俺コーヒー飲んだ時の おしっこコーヒーくせんだけど。じゃ
あ、いや、マジで。
え、ない
ないよ。朝のおしっことか俺、
いや、お前ちょっとコーヒー飲んで嗅いでみ、マジコーヒー臭いから。
マジか。
お前気づいてないだけだよ。
あ、まあそんな、うん、わざわざかのコーヒー飲んだ後のおしっこという感覚でおしっこを感じたことないからか。
ちょっとコーヒー臭いのよ。
あるのかな、うん、まあ、やけに真っ黄色な時はあるじゃん、ですげえ透明だなって時もあるしさ、あるある。そのより透明な方に近いものだろうね、塩は。
まあね、
うん、
薬とか飲んだ時って真っ黄色になるじゃん、
うんうん、
あれって多分腎臓が分解したりしてるから腎臓の活動があると真っ黄色になるんじゃねえのかな。
でもそういう意味で言ったら、そのそういう薬を飲んだ時、うん、とか、本当に真っ黄色になる要素をふんだんにさせた時に塩吹かした時にそんな真っ黄色出んのかなって気はするけどね。
あ確かにね。いやでもあれ、うん、ションベンみたいにビャーって出るから黄色って色がわかるけど、
出たことないよ、
ね、本当にちょっとしか出てねえぜ多分。
真っ黄色、
いやいや おしっこほど出てないじゃん、うん、塩は。
いやでもその量的におしっこぐらい出ることもあるわけじゃん。
あれだから感覚がおしっこ的ぐらい出てるよって思ってるけど、おしっこって相当出てると思うんだよね。
そうそうよ、
うん、であれを あれと塩の量を一緒にしたら、うん、塩なんてもう10分の1ぐらいだから色が分かってねえだけじゃない、うん、
いやこれちょっと包茎専門医さんにやってもらいたいな。そういう黄色いやつの黄色おしっこが出る状態にした状態で性的刺激与えたら真っ黄色出るか、
うん、
ね。そう、もう一個続けて、大阪市からペンネーム西ムック侍さん。前回の抜き差し世論調査で話題になった潮吹きですが、女性の潮吹きについては、うん、なんと岡山大学で論文が発表されていると。
あ、もう出てんだ。
女性の潮吹きはおしっこという説と、はい、スキン腺というところから出る液という説の2つがあり、
うん、
この研究ではついにその謎を解明したそうです、うん、なるほど。この岡山大学での論文で解明したんだ、
うん、
実験方法としては膀胱に青色の食塩、
一緒だねさっき、
包茎専門医した女性に手満したり、うん、中やんを突っ込んだりしてすげえなこれが論文って、ね、考えるだけで潮吹きの際に何色の塩が出るかを確認したもので、その実験動画も論文に ついてると、うん、動画にしてんだ。動画を見ると手やシーツは真っ青、つまり塩の成分の大部分はおしっこということのようです。ただ塩の成分を分析するとスキン腺から出る分泌液も普通のおしっこより多く含まれていたようで、単純におしっこというわけでもなさそうです。
なるほどね。
今度飲み比べてみようと思います。なんでだよ
だから若干そのスキン腺のも入ってると、
うん、そうだね。だから、うん、そっちからも分泌されるし膀胱からも出るよってことなんだろうね。
だからおしっこではないよね。そうなると塩だよね、新しい、もうおしっこ9割のスキンなんとか1割入った塩というものだよね。
だから朝の本当に一番真っ黄色のおしっこ出る状態でトイレ行きたいって立つ前に塩を吹かせる状態にして、吹かせた時に見てもらいたい。
でもそうするとそれは9割9分おしっこで一部だけスキン成分みたいなことになるじゃん。
そうなのかな。
だからおしっこはもう完全におしっこ10割なわけじゃん。
うん、
本当スキンなんとかっていうのがちょっと混じるっていうことがもう塩じゃない、うん、
まあそうだね。だから出どころが膀胱ってだけでスキン腺から出る分泌液が出るよっていうのが塩なんだろうね、
うんうん、これはだから厳密に言うと塩だね。
いや
どうてか俺らだからまじ結構真面目な、本当に医学界でも取り上げられるようなことを疑問に思ってたんだね、
うん、これ本当ずっと
すごいよ。
だって女性自身もやっぱこれ分かってないからね。
うん、
うん、
あれ嫌だ恥ずかしいってなっちゃう
ってるんじゃないの。やっぱりおしっこだと思ってる子もいれば、うん、何なんだろうっていう子もいるもんね。
だから嫌だ恥ずかしいってなっちゃってるのはおしっこだから恥ずかしいってなっちゃってるっていうこと。
感覚がおしっこ出る漏らしちゃう感覚に近いんだろうね。
でおしっこ漏らしちゃった嫌だ恥ずかしいっていう、
うん、近いんだと思う
ことによってだから恥ずかしがってんだよね、
うんうん、
でもこの塩だよってなるとあんまり恥じらいがなくなっちゃう
かも。スキン腺だよって言ってあげれば。
スキン腺だよって
なる。スキン腺も一部分泌されてるよって
なると
本当に言ってあげれば、
なんだってなって恥じらいがなくなっちゃうかもしれない。
なんだスキン腺かってなるから出しやすくなると。
でもなんかあんまりその恥じらいがないのよくないじゃん。
恥じらってはほしいから、
ね、恥じらってほしいからね、うん、今のまんまでいいのかもねそしたら
そうだね、うん、探るもんじゃなかったのかもしれないね。うん、人間のエゴだったかなこれは。
そこまですごくねえよ、う
ん、エゴでもさあ。ということでこの抜き差しではコーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けいたします。
サル天没の抜き差しならないと。
それでは今週の抜き差し、このコーナーからお送りしていきましょう。
合わせましょう。
さあ、リスナーと電話をつないで、あるお題を出してもらい、そのお題の答えが我々トータルテンボスとぴったり合わせられたら、番組ステッカーをサイン入りでプレゼントというのがこのコーナーでございます。ただ電話で登場してくれるだけで、答えが合わなくても番組スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供してもらいましたスペシャルプレゼントはもらえるという、そういうコーナーですね。早速リスナーと電話がつながっているみたいです。もしもし。
もしもし。
この声は金太万太郎。
お前知らねえだろ、金太万太郎の声。
はじめまして。
どうもはじめまして、よろしくお願いします。
はじめましてでいいですよね、金太万太郎は。
何回かのメール、
あ、メールはね、
メールは読んだね。金太万太郎、
話すのは金太万太郎初かな。あれ、俺の声届いて、
はい、金太万太郎声は僕たちは初めて聞くよね、
うん、
そうですね、初めてですね。
なるほどね。
万太郎はどこの、どちらから。
あ、あの山梨県で。
山梨県なんだ、万太郎は、はい、うん。何歳ですか、万太郎は。
まあ、あの40歳ですね。
40歳、
はい、
我々の、まあ、8、9個差ぐらいの、うん、なるほど、はい。で、生まれも山梨ですか。
いや、生まれはあの静岡でして。え、
あら、
静岡市。
はい、静岡市で生まれて。
生まれて、
まあ、あの、はい、
だから富士山越えたんだね。
でみたいな感じなんです
けど。どこまで静岡でいたんですか。
小学校上がるちょっと前まで静岡に行って、
幼稚園までか。
あ、じゃあもう、はい、もう山梨の人ですね、
ほぼね。
そうなると ね、
で、まあ、
う
ん、社会人になる時にまた静岡に引っ越してっていう、うん、はい、で2、3年前に帰ってきた感じで、
山梨、また戻って山梨、まあ、静岡山梨、はい、静岡山梨だ。
言っても山梨の人ですよ、
うん、まあ、山梨の比率は高い ね、
ね。
どこ、はい、山梨は。
山梨はあの南アルプス市っていう。あ
ら、南アルプス市ね。
わかるわかる。
白州のあれがあるとこね、
うん、
水源地があるところだ、はい、行きました。
結構行ったことある俺も、南アルプス市
行ったこともあるし。
何この市ってなったし、いいとこだよね、自然が多くてね。
そうですね、う
ん、あれ、はい、市川大門町も近いですよね。
あ、近いですね。
近い、俺だ去年行ってるわ、はい、息子の野球で。
なるほど。
ああ、南アルプス市、
そこに住まわれてる。
うん、
うん、ですね、あの南アルプスの、球場にお二人なんか。
あ、そう、そうそうそう、
我々そうか、そこでも行ったんだ。
それでも行ってるね、
野球教室で。
野球教室で行った行った。
M1 の日だっけな、
うん、お菓子メーカーのね、
寒い日だったね。
一昨年かな、それはね。
うん、
うん、行った行った、
はい、そうか、その市だね、
はい。
うん、で、金太マンと、そんな金太マンと40歳静岡生まれ、はい、山梨育ちで、一回社会人になった時に静岡に戻ったけど、また今は山梨にいるよっていう金太マン太郎に藤田、はい、いつもの質問投げかけてあげて。
山梨一番好きなほうとうの具は何。
なんだそれ。
おい、やっぱりかぼちゃです。
やっぱり
じゃないよ、ね、かぼちゃ入ってない
やっぱり
って言わないもんね。
やっぱりもないのよ。違う、恋。
あ、恋してるの。
あ、はい、もうあのバッツイチで再婚しまして。
あ、じゃあ2回恋したんだ、
はい、
もう2人よりも1回多く結婚してんだね。
2人目とも結婚してるってことだね。
はい、
それはもう絶賛恋中だ。
そうだ、
へえ。あ、確かにメールを今ねいただいておりますから読まさせてください、
はい、お願いします。
トータルテンボスのお二人、はい、こんにちはと。
こんにちは。
以前不倫の話で、
はい、
裁判所の投稿をさせてもらいました。
はいはいはいはい、はい、
合わせましょうで、お二人と話ができたら嬉しいですと。
ああ、じゃあ俺があ
の子か
イメージを沼津のイメージで聞いてたっていうの
を。
あながち山梨だから。
沼津の裁判所のイメージで、お前は沼津の地方裁判所で
同級生と会ってみて、
クリーンヒットぐらいの感じですね。
なかなかいい、
だいぶヒットだね、
捉え方してたんだね。
はい、
うん、
そうかそうか。まあもう一回じゃあちょっと聞いてなかったリスナーの方たちにさ、そのどういう話だったかを簡単に説明してもらっていい、はい、金太万太郎。
簡単にです、うん、そうですね、
1回目だからバツイチの時だよね。
そうです、う
ん、罰がついてない時、
うん、ついてない時だよね。離婚調停だっけ、
ま、離婚、そうですね、離婚調停で、うんうん、まあ、あの裁判所に、うん、まあ、行った時の待合室で、うん、はい、たまたまあの最初に働いた会社の事務員さんが、うん、はい、
ちょっとギャルっぽい事務員
っぽいような、
そこが沼津となったゆえんでしょ、
はい、うん、そう、まあ、ギャル、
うん、あなたがね、うんうん、でそこは実際南アルプス市だったってこと、それその出来事は。
いや、あのその時あの静岡県の方に住んでたので
じゃマジで沼津ではない。
でも静岡
沼津ではないです、ね、沼津ではない、ニアピンぐらいの、
ニアピン、じゃあ富士宮にしておきましょう、はい、もう本当に、
はい、
ほんで、
はい、ではそこであのたまたま、はい、うん、あのまあ、その女性の名前が呼ばれまして、
うんうんうん、うん、
はい、
あれ、この名前聞き覚えがあると、
うんうんうん、
そうですね、聞き覚えあるなと思って、うん、何々さんみたいな声かけたら、うん、で僕あの何々だけど分かりますかっていう話で、
万太郎だけどっつって、
はい、万太郎だけどみたいな感じで、
うん、言ったら、
ああ久しぶりっていう感じで、
万ちゃん久しぶりみたいな、
うんうんうん、
そうですね、ですごいあのなんかかっこよくなったねみたいな感じで、もうお互いなんかそんなような話をして、でなんでこうここに来てんの、まあ、離婚法廷ですよっていう形で、
うんうん、
マンちゃんもかっこよくなったけど、はい、チンコさんもねっつって、
はい、
なんでチンコさんなんだよ、
マン太郎だから、うん、女性の方、
女性の方がマンだから、女性の方は男性のして男性器の方にならないんだよ、ごめんなさいね、話の故障っちゃって、
そうですね、まあ、ちょっとここで連絡先もあの交換しまして、うんうんうん、でまあ、あのちょっとご飯食べ行こうよっていうて、
まあ、お互いね離婚調停中だしね、
うん、はい、であのまあ、じゃあそのご飯食べ行くのにあのちょっとドライブがてら、
うん、
はい、あのお二人の出身の御殿場まで行きまして、
ど
こ行ったの、
はい、であのしゃぶ用で
御殿場のしゃぶ用行ったの、
しゃぶ用ね、行った行った行った、
はい、
リトルリーグのあれがよく流れてる、
であのそのあとまああの帰、まあ、特に次の日も用事ないよってことで、うん、はい、
じゃちょっと寄ろっかっつって、
みたいな、
御殿場で、
御殿場で、
おい御殿場でエロしてんのかよ俺たちの地元で出し入れしやがって
3-5 かな、
3-5 でも何でもいっぱいあるよ御殿場は
ラブホがね、
ラブホ、
そうですね、ラブホですね、
インターの方のラブホか上の方のラブホもあるのよ、
はい、上ってどこ、
あっちの方の、
あのスピードウェイの、
スピードウェイの
あっちもあるんだ、
あっちの方というかまあグミ沢の上の方にさ、その3-5はあるじゃない、
あ、そうなんだ、須
走りに行く途中にさ、
あるある、
うん、
13杯
インターの方かな、
そうですね、インターの方ですね、
万太郎は、
まあ、ゴルフもあるからね、はい、ラブホテルで、
そうそう、ゴルフっていうホテルね、
うん、3-5ゴルフ
ゴルフ行ってくるで嘘にはならないからね、ちょっとゴルフ行ってくるわ、で
アイネは、うん、アイネもあるけ、
アイネもある、
アイネもある、
うん、
あのま、金太郎の手前にあるのアイネだっけ、う
ん、アイネじゃない、
あれなんだっけ、
それはなんか C なんとかみたいな、その S から始まるやつだよね、
あ、
うん、
そうシードだ、
シードかな、
勝吉がチャリンコ、
種かな、
チャリンコを置いて、うん、置いてっちゃったとこね、うん、
どうでもいいんだそんな何のラブホテルかは、うん、そこでその人と再婚したんだっけ、
いや
それ違うん
だ、まあ、
それはまた違う、まあ、アバンチュールだ、
はい、それまた別で、はい、
はあ、そのことはどうなったの、
そのことはあの一回一緒にあの同棲とかしたんですけど、う
ん、したんだ、
はい、やっぱちょっと合わないなっていうことで
、はあ、
まあ、お互いね、お互い多分ちょっとなってあったね、お互いなんか
向こうもそう思ってたかもしれないしね、うん、
どこで出会ってんだよ我々ってね、
はあ、そうかそうか、一回目の奥さんとはなんで離婚になっちゃったんだっけ、
一回目の奥さんはあの、
う
ん、あのほとんど性格の不一致みたいな感じですね。
それ何年ぐらい結婚してたの？
あれですね、10年ぐらい
ですね。あ、結構じゃあ我慢してた感じ、万太郎が。
そうですね、そんな感じで。
奥さんも我慢してた感じ？
奥さんは多分我慢してない、してなかったと思います。
万太郎がもうちょっとこれはもう我慢ならねえってなってたんだ。
そうですね、そんな感じですね。
なんかねちょっと触りだけでもいいから一節この、うん、こんなことが許せなかったみたいなのが、ね、言える
はず、ああいいんじゃない、
ちょっと
こういうのが嫌だったんです
よ、
いろいろの積み重ねだろうけどね、
うん、こういう人が
例えば、
うん、
そうですね、こんな こと、うん、まあ、ちょっとそうですね、普通に料理とかは、うん、あのこう結構下手だったので、
あ、意外とでかいよねそれはね、
でかいね、うん、
毎日食べるものだしね、
そうですね、
うん、悪気はないんだけどね、
下手だなとかも別にあんま言うもんでもないしね、もうしょうがないよ一生懸命やってたらね、
そうですね、まあ、家事とかも特に
あんまやんない人だった、
あんまりやんないようなタイプだったんで、
それはちょっと
フラストレーションが溜まってったのかな、日々のね、
家事をやんないっていうのは、はい、旦那さんからしたら なんでって、まあまあ別にね、そのね両方でやればいいけど、
そうよ、う
ん、えだよね、
うん、
あの両方でやればいいもんね、そうそうそうそう、家事とか、
うん、
あとね、その家のこととか、
まあでも俺の考えはその家事とか料理は女がやるもんだけどな、
最悪だねこいつマジでこの世の中、今の世の中に、今の時代にそぐわねえな、やべえな、
女がやるもんだろうな、
女がやるもんだ、もうダメなんですよ、もう料理は女がやるもんっていう、
やばいよね、
すげえパワーワードですよめっちゃ強えよその言葉、
本当ですよ、
女も入ってるし、そのすっごい下に見てるし、まあ
まあ、強え、見てるってことではないんだけどね、
面白えな、いやそんなんね、冗談で言ってるだけですけど、
ですけれどもね、
まあまあまあでもね、
フィッチがそういう続いちゃって、で結構じゃあ早めに結婚したんだね、
そうですね、
うん、いやでも今はね新しい家庭でね、
でもさ、
いいじゃんいいじゃん、ちょっと今こうやって話してるけど金玉あんたろう誰に似てるとかある？別にいいんだよ別に、うん、自分で言うのも恥ずかしいだろうからさ、誰かから言われた一番嬉しかったやつでいいじゃん、
そうですね、うん、結構 4人ぐらい有名人で言われたことが、
あ、じゃあ結構いるんだ、
うん、
その中でも一番嬉しかったのは誰、
はい、一番嬉しかったのが、うん、あのジョニーデップ、
似てねえだろう、
やめろ絶対似てねえよやめろ絶対似てねえけど、
うん、なんかね俺話してて
俺もわかるよ、
わかるでしょ、
なんかジョニーデップって言われて、
うん、あ、
その感じのテイストかって、
そう、うん、思った、あのだからメガネかけて松倉みたいな、
そう俺松本
クラブ
を想像して
イメージ、声の感じとかで、
そう
松倉っぽい顔してそうだなっていうイメージで、
ロン毛のウェービーヘアを想像してたもん、
う
ん、
そう、
ロン毛のウェービーヘアじゃないの、黒髪の、
今はちょっと太っちゃって結婚して嬉しくて、
あ、そうなんだ、
幸せ太り
で嬉しくてか、
じゃそうです、今どちらかというとどちらかというとなんかマークハントに似てるような、
あ、そっちだ、
マークハントね、
はい、
マークハントだって顔整ってるからね、
うん、
うん、
なんかだから、
うん、外国顔なんだね、
千葉雄介とかさ、
はいはいはい、
言われますね、
あっち側のイメージがあるよね、
イケメンじゃん、
イケメンだってかっこよくなったねって言われて、
そうか、
裁判所でっていうこと、
うん、
それなりにいい顔してんじゃねえかって思ったよ、
へえ、そうかそうか、じゃあちょっと合わせる、
あ、はい、
うん、
お願いします、
どんなお題ですか今日は、
今日はそうですね、いくつか考えたんですけど、うん、やっぱ静岡県ってやっぱ干物が、
うん、
有名なので、うん、この干物でそうこう連想する魚の種類は、うん、で、
なるほど、ほほほ、
干物の、
まあ、真っ先に来ちゃうのも一挙しかないけどね、静岡県で行っちゃうとね、さらにこれどうかな、 あっちゃうんじゃない、
それ外しましょう、
それ外していく、
それ外していきます、
いい大丈夫、それ外してそれが金太万太郎と一致してるのか分かんねえんだ、俺と藤ちゃん一緒なんだよ、
うん、
はい、
うん、
干物でしょ、干物ね、はい、
本当にそれ以外で考えたら俺ほとんど浮かばねえけど、
何のなんとかみたいな感じでいい、
え、
何のな
ん、俺はもう、はい、魚だけ行くつもりで行くけど、
魚の名前だけ、
干物なんか何だってあるでしょ、
あるある、
ね、
あるけど魚のこの干し方みたいなね、
干し方、
うん、
干し方、
まあだから魚がいいんだけどね、
あー、お前のも分かっちゃったな、
あ、じゃあやめます
お前のも分かっちゃったわ、
俺それでいくわ、
じゃあもうヒントっていうか、まあ それで行くか。じゃあ俺も、
うん、
あやめよ。
でももう合わないね。
合わない
でも魚だけで行きますか。
魚だけ行こうか。うん、OK、うん、金田万太郎。
はい、大丈夫です。
じゃあせーので行きますよ。せーの、サバ。
アジ。
あ、なんでなんでなんで。
万太郎は、
万太郎どうした、アジだよ。一興は、
一興はアジの開きでしょ。
それは、
アジですね。
それを外そう、
俺らは外す。
万太郎それを外そうって。
いや、金目、金目かなとも思ったんですよ。
金目だったの、一興が。
一興はね、
はい、金目かなと思った。
金目もあるよね、確かにね。
あるある、
静岡有名だもんね、下田とかでね。だけど俺たちほら沼津のイメージだから、
はい、
沼津もアジ一強なんだよ。
そう
そうっすよね。
そうか、金目だと思ってアジに行ったんだね。
変えたんだよね。イカの
一夜でし
ょ。イカの一夜干しを変えて、
そうそうそう、
サバのみりん干しに変えたん
だ。サバにしました俺も。いや万太郎残念。
まあしょうがない ね。うん、
ま
あでもいい、いろんな面白い話 ね聞けたんでよかったっすよ、はい、
いいじゃないですか。またね、じゃあ奥さんと末永く、
ね、
今回は、
はい、
罰が2つにならないようにね、うん、
はい、ありがとうございます。
幸せになってくださいということで、金太万太郎ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ合わせましょう。出場者を募集しております。メールには我々と合わせたいお題と連絡がつく電話番号を忘れずに書いて送ってください。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に合わせましょうと書いて送ってください。待ってます。
ランジャタイの伊藤です。オールナイトニッポンポッドキャストランジャタイの〇〇では番組名を募集中。国崎さん、どんなやつがいいですか。
長野の覚えてるよ、ラッセンラジオ。
長野さんを入れないでください。ちょっと長野さんの番組になっちゃうんで。
なんすか。
長野さんの番組になっちゃうんで。ね、日本放送のポッドキャストステーションで火曜日に配信中です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ今月4月はペンネームファールグランドシティが送ってきてくれましたステンレスの遊び模様に乗せてお送りしているエンディングです。さあここで何通か読ませてください。ペンネームテーペースさん。私は仕事の関係で去年の7月から12月までの半年間出張でお二人の地元御殿場にいました。
なるほど。
出張している間漫画を読むために快活クラブを利用していたんですが、
あの一散歩沿いにある、あ、246行くお前ん家の前の通りか、
うん、一散歩、
一散歩じゃねえや、あのもう一個はさ日光無線の通り、
一散歩のバイパスだ。
うん、
うん、あるんだ。
ある。
多分その近くに砂山という古着屋がありました。
ヤンスナかな。
ええ
、あんのかな。
その砂山って以前大村さんが言ってたヤンスナと何か関係があるんでしょうか。
親戚だよね。
そうそう、砂山だった、シティ砂山だったら、ね、ヤング砂山と親戚でしたね、うん、でも古着屋だったかな、あそこ。あ、古着も置いてたか。
今調べてますか。
あんのっていうかヤンスナって何ですか。
ヤング砂山だ、
ヤンスナって何すかのが面白いね。
ヤングシティ砂山あるね。
古着屋になってんのか。でもあれはあっちの246だけどね。
246だね。
うん。
蔦屋。
快活クラブはその辺なの？
あのマックのとこ。だから
お前がお母さんが
246があって。
乗り子マック？
いやあっちじゃない。あの、うん、初代マック。最初にできたマックの近く。
初代マック。
うん。あのロイホとかさ。
あ、じゃあデニーズの方だ。
デニーズの。
あ、じゃあそうな。
うん。
あそこにシティ砂山だそれ。
そう、シティ砂山だよ。
関係ありますよ。じゃあヤンスナと、うん、ヤンスナの方はもうないんですよ。
親戚だよね。
ヤンスナはもうほんとボンタン、ボンタン専門店なんだ。
うん、
うん、本当にもう不適切にほどがあるの世界なんだね、ボンタン店。
ヤンスナはもう余裕でないよね。
ないない。では続きましてはペンネームハメレさん。4月の初めに初めてお二人のふるさと静岡県に行ってきました。おお、ありがとうございます。今回は御殿場ではなく清水市静岡市に行き、三保の松原とちびまる子ちゃんランドを堪能。 海坊主の静岡おでんや、はいはいはい、爽やかのハンバーグ、はいはいはい、清水港のマグロ丼、お寿司など美味しいものがたくさんあり、小学5年生の息子は寿司を食べて、もう死んでもいい、メイドの土産になると年寄りのようなことを言ってました、うん、死なれては困るのでまた連れて行ってあげたいです。なるほど、息子家族で行ったんだ。
いいね、
いいね、小学5年生の息子ね、すごいな。マグロ丼とかお寿司で
そんなに気に入ってくれたんだ
ね。え、
うん、
小5ぐらいじゃさ、もっとさ、パスタとかさ、なんかね、オムライスとかさ、
うんうんうん、
そういうのに行きがちなのに、渋いね、
渋い、
うん、いや、ありがとうございます、静岡に来ていただいて。さらにさらに、ペンネームポキポキ、私はお二人の地元静岡県のニラ山高校出身です。
ニラ高だ、頭いい、
伊豆で一番頭いい、
うん、
大学進学で静岡から上京して、今は都内にある外資系の法律事務所で弁護士をやっているんですが、
すげえ、
同じ静岡出身で東京に住んでいるのに絶妙にキラキラしていないお二人をいつももうちょい頑張れよと思いつつ陰ながら応援してます、
うん、
都内在住の静岡県人会として今後も頑張っていきましょう。わ
ー、なんでしょうね、この感じがでもいい静岡県民じゃないですかね。
キラキラを どういう人がキラキラなの、そのよくわかんないけど、俺たち別に自分たちでは楽しくやってるつもりなんだよね。め
ちゃくちゃキラキラしてるよね。
まあキラキラをどう捉えるかだけどね。
だからもう前向きに頑張っていこうみたいなことなんかな。
あ、誰だ、スタンスの問題。
まあ、かまいたちとかはキラキラしてんのかな。
もっと俺たちみたいにこう、ああもっと、だから単純にもっと売れろよってこと。
ああ、ガツガツガツってこと。
それはね、やっぱ無理だよ。
いやー、まあ無理だね無理無理、いや本当に無理だな。
本当にポキポキさん無理じゃん、
うん、
このぐらいでよくない。
いや、これぐらいが今俺今本当にな
れると思う。俺たちがかまいたちとか霜降りとか千鳥とかあの路線に
ね、
無理よ、
もう無理だね、
こんな感じだからさ。
もうだって
ちょっと外れたこの位置で、
うん、
ちょっと生きがってるのがちょうどいいのよ。
なんかさ、俺たまに見るじゃん、うん、芸人がこいつにはかなわねえとか思ったとか、うん、もう化け物で同世代にこんな化け物がいたみたいな記事とか見るけど、
うんうんうん、
何言ってんのって思う
おうとは。
いや、そんなので見ないでよくないっつって。
あ、まあでもそんなふうには見てたけどね、うん、あ、こんなんとかこの同じ時
期。いやいや、俺別に
勝てねえ勝てねえ、
俺昔からそういうふうに見てねえのよ。自分面白いなとも思ってるし、未だに全然面白いじゃんとか、あと生き方もいいなと思ってるし。だからだってさ、別に出るとこ出たらそれなりに勝負できんじゃん。
まあまあそうだね、
そう、
あの、うん、方向性的にはね、得意な分野では
別に勝負できるから、まあ苦手なその大喜利みたいなのは無理かもしれないけど、別にノブロックみたいなね、ああいうのとかでは勝負できるしさ、だから別に得て増えてはあるわけだし、そんな風に見ないで楽しく生きる方がいいんじゃねえかって。
いや、ただだからその最初はやっぱりセンターを狙ってたわけじゃん、俺たちでもね。
まあね、
ダンさんを見てね、まあ、ゴールデンで冠番組持ってみたいな淡い夢を抱いた時代はあるけど、あ、無理無理ってなったのはあるわけだからさ。
結局やっぱ所さんが一番すげえなって思ってんだよ。
でもやっぱそう、無理は無理で違う路線で楽しめばいいっていうシフトチェンジだもん。
俺たちがいるところのちょっと上にさ、
同じおぎやはぎさん、ちょっとどころじゃないけど、
ね、だいぶ上ね、同じラインの上がおぎやはぎさんで、サマーさんもそうかな、
おぎやはぎさん、サマーさん、ヒロミさん、
ヒロミさんで所さん、天井で
天井人、
まあだからノリさんとかもそうだよね。
あ、ノリさんもそう、
うん、そこら辺だよ、
ね、うん、楽しく生きてる大人たちね
すげえな、バカ金持ってっかんね、
楽しく生きてバカ金持ってるから
いいよな、
ハ
ーレー買い放題だぜ
ハーレー基準じゃないよ別に、
まあね、
うん、好きなことやってるっていうのは好き、あのかっこいいから、
いいよな、
うん、いいもんね。まあ、でもそういう風に見てくれてる人もいるわけじゃん、俺たちは
ね、
その路線として、
うん、この活躍具合でここまでやれてんのちょっとすげえ頑張ってる方だよね。
ほんとちっちゃい所さんみたいなことやってんじゃん。
そうそう、大してだって売れてもいいね、
安い別荘買ってさ、
そうミニ所さんだから金かけない
でんだから、
うん、
そうだよ、いい、楽しい楽しいだな、頑張りましょうよ自分たちのペースで。
だって二流芸人だぜ、うん、二流芸人でだいぶ頑張ってるよね。
そうそうそうそう、
うんうん、どう思います皆さん、一流じゃないのに頑張ってます
そうなんだ、スペシャリストとスペシャリストが組んでるわけじゃないからね、うん、ただの御殿場の生まれ育った
凡人と凡人だから
ただの友達がやってんだから、
うん、
すごいよ絶対。だから俺でも例えばもっとすげえツッコミとやったら分かんないし、お前でももっとすげえボケの人とやってたら分かんないけど、うん、そんなことせずに二人でやってんだから。
そうだけどよくよく考えたら、うん、もう下を見たらめちゃくちゃ多いからね、ここまで来れてない人たち。
そうだね、
もうめちゃくちゃ多いからすげえ頑張って頑張ったんだなと思う。頑張ったっていうかすげえ悪かねえぞって。
よく実績はだって結構上げてきたからね、
うん、
ザ・セカンド2連覇してるけどさ
そうだね、
なんか知らねえけど
それも笑っちゃうもん、
ね、笑っちゃうよ、うん、結構実績すげえじゃん。
そうなの
ねえ、まあまあまあ、
いいいい、よく生きてますよ本当に。
生きさせていただきます、ありがとうございます。さあということで、この番組では抜き差しリスナーからのメール待っておりますよ。今回お送りしたコーナー以外にも、情けね、不倫の話、とんでも理論、抜き差し世論調査のテーマ、当たり会などへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号も忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と、
トータルってなんだ
よ、なんだよそれも
それもだ
それもなんだよ、
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。
ダメ染まなきゃ。